では聖書を朗読いたします。今朝はルカの福音書9章46節から50節となります。新約聖書の133ページです。ルカの福音書の9章46節から50節をお読みいたします。さて、弟子たちの間で誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。しかしイエスは彼らの心にある考えを知り、一人の子供の手を取って自分のそばに立たせ、彼らに言われた。誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのです。あなた方皆の中で一番小さいものが一番偉いのです。さて、ヨハネが言った。先生、あなたの名によって悪霊を追い出している人を見たのでやめさせようとしました。その人が私たちについて来なかったからです。しかしイエスは彼に言われた。やめさせてはいけません。あなた方に反対しない人はあなた方の味方です。今朝はこの箇所より一番小さいものがと題して御言葉を取り出させていただきます。では窓を閉めていただきます。はい、まず一つご報告がありますけれども、私事ですが、無事に、休暇を過ごすことができました。一応休み中に息子のところに行く予定でしたけれども、それはキャンセルをいたしまして、じっとこちらにいまして、ほとんど家に閉じこもっておりまして、無事に過ごすことができました。ありがとうございます。で、今朝はこの、まあ、一番皆様よく知っている箇所かもしれません。誰が一番偉いかっていう、まあ、議論が持ち上がったというところから、始まっております。で、このことで、まあ、いつもではないですね、時々思い出すことがあります。本人の名誉のために誰がということは言いませんが、ある一人の人の息子の話でありまして、その子供が息子が幼稚園の時の話であります。幼稚園の帰り、皆さんも知っているように先生さようならと言ってみんな帰るわけですね。で、その子供はその先生さようならと言った途端に玄関に走り出して、誰が一番玄関から飛び出してくるかという競争をしていったんだそうです。で、でもいつも一番に飛び出すわけにはいかなくて、時々負けるわけですね。で、自分が一番でないと分かったとき、その子供は、先生のところに走って行って、先生さようならからもう一度やり直してほしいと訴えたという話なんですね。それも泣きながら訴えたということであります。親がそんなことを教えたわけではないのに、なぜかそういうことで誰が一番かという競争をしていたんだと思うんです。で、まあ、子どものこととしてこれは笑い話で済ますことができますけれども、でも私たちはもう子どもの時から誰から言われる ことなく誰が一番であるかという競争を、まあ、させられてきていると、まあ、言ってもいいでしょう。で、まあ、私は、まあ、そういう世の中に、まあ、疑問は感じていたんですが、でもやっぱりこういうそういう世の中で生きていかなきゃいけないわけですね。で、仕事場に行きますと、そういうことを競い合うような ところであります。本当に疲れ果てておりまして、そういう時に教会に通い始めた時に、一番小さいものが一番偉いものですというのを聞いた時、まあ、ああよかったなと、まあ、納得する思いがありました。じゃあいざじゃあ自分のこととしたらどうなるのかと、小さなものになりなさいとか使えるものになりなさいと、まあ、言われて、まあ、頭であそうかそうしなきゃいけないのだなと分かっていてもなかなかそうできない、まあ、皆さんも悩んでいらっしゃるのではないかと思うのですけれども、では今日イエス様はこのことに関してどんなことを教えてくださっているのか、共に考えてまいります。でこの誰が一番偉いかという議論をし始めた弟子たちでありますけれども、この弟子たちイエス様と一緒に神職を共にしながら一番間近でイエス様がなさること、語ることを見たり聞いたりしているわけですね。まあ、そういう生活をもう何年もしていたらさぞかし心の清い人たちに変わっていったんだろうなと思うのですけれども、全然違うわけです。誰が一番偉いかということばかりを考えていたというんです。まあ、もっと分かりやすく言えば、隙があれば隣にいるやつを蹴落として、その隣の人を踏み台にしてでも自分が一番になるのだと、まあ、そういうことですね。まあ、どっかの会社の出世競争のようなことを弟子たちはやっていたというんです。なぜそんなことを考えるんだろうか、まあ、難しくないですね。実に簡単です。一番になることが幸せだと思っているからですね。でイエス様は常々、まあ、神の国と神の義を求めなさい、まあ、そうすればそれに加えて全てのものが与えられますと、まあ、言われて、いたの で弟子たちも、聞いていたはずなんですけれども、聞いてはいるけれどもやはりこの世の誘惑っていうのは非常に強いんです。神の国、ああそうだね、それは素晴らしいねと言いつつも、この世で、誘い出してくるこの幸せということに心がとらわれております。まあ、なぜそうなるのか、それはやはり理由がありまして、イエス様の人気が今急上昇しているんですね。で、人々はこのイエス様に対して、まあ、イスラエルの王様になってくれるのではないかという期待を寄せてきておりまして、それが現実味を帯びてきている。でそうなったとき、じゃあ自分たちどうなるのかな、いやもう絶対大臣の椅子に座るのだという、そういうことを考えていますから、誰が一番偉いかということになってしまいます。でイエス様はそういう弟子たちの心の変化に気がつきまして、それで、何をされたかといいますと、一人の子供の手を取って自分のそばに立たせて、それで48節でこう言われました。誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのです。あなた方皆の中で一番小さいものが一番偉いのです。でここに3種類の何ですか、関係というんでしょうか、つながりということが、まあ、出てきております。まあもう見てわかる通りですけれども、1つ目は子供とイエス様ですね。で2つ目はイエス様とイエス様を使わされた方、まあこれはすなわち父なる神様のことですけれども、そういう関係が2つ目ですね。で3つ目は小さいものと一番偉いものとの関係、まあ、こういうことが3つ並べられていますけれども、もちろんこれは全部バラバラではなくて、同じことを、まあ、別の視点から、まあ、語り直しているというふうに見ることができると思います。まあ、いずれにしても一言で言えば、一番偉くなりたければ一番小さいものになりなさい、まあ、イエス様はそう言っているということは分かります。し かし分からないのが一つありまして、それは最初に言っている、誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのですと。で、この私の名のゆえに受け入れる人はというフレーズがあるんですね。もしこの一言がなかったらどうなんでしょうね。このような子供を受け入れる人は私を受け入れるのです。って話ですね。ということは、子供が大好きな人はイエス様を受け入れるんですと、いうことでしょうか。ということは、まあ、逆に言えば、子供が嫌いな人はイエス様を受け入れることはできない。まあ、そんなトンチンカンな意味になってしまいますので、この箇所で大切なのは私の名のゆえに受け入れる。これはどういうことか。これがわからないと、ここで48節でイエス様がおっしゃっていることが、まあ、よくわからないということになります。私の名のゆえに受け入れるとはどういうことなのかということがこの今日の焦点。でじゃあそれはどういう意味でしょうかと考えていくわけですが、何か手がかりが必要なんですね。それでどこかにこの近くに手がかりがないかなというと、まあ、今日は49、50節も見ていますね。皆さんこの箇所どう思ったでしょうか。48節までの流れと49節からの流れ、なんか突然ヨハネが何か言い出したんじゃないか、全く関係ないようになんか見えたんじゃないかなと思うんですね。まず49節をお読みいたします。さてヨハネが言った。先生、あなたの名によって悪霊を追い出している人を見たのでやめさせようとしました。その人が私たちについてこなかったからです。48節までは誰が一番偉いかということに対してイエス様がいやいやこうですよと言われたのに、49節でいきなりいやイエス様の名前を語って悪霊を追い出しているひどいやつがいたんだという、全然別の話題にいきなり変わってしまったかのような印象があるんですね。でもいつも言いますけれども、福音書というのは時々こういうなんか突然関係ないような話が出てくるように見えますけれども、全部つながりがあってちゃんと置いてるんですね。48節と49節は何かつながりがあるんです。じゃあ何がつながりがあるかといいますと、49節、先生、あなたの名によってってあるんですね。あなたの名によって、先ほど48節で私の名のゆえに受け入れる人はと言いましたが、そこと49節、名前、イエス様の名前ということで共通点があるんです。これが手がかりとなります。しかし一体どういうつながりがあるんだろうかと、思いますけれども、まあ、とりあえずまず49から50のあたりのことをまず見ていきます。まあ、ヨハネはある時イエス様の名前を語って悪霊を追い出していた人を見つけます。で、まあ、イエス様の名前を語っていたわけですから、当然これはもう自分たちの仲間になるだろう、あなたも私たちのイエス様の弟子に入りませんかと誘ってみたのですが、入ろうとしなかった。これはけしからん、仲間にも入ろうとしないのに勝手にイエス様の名前を使うとは何事だということで、ヨハネはその人に対して使うのをやめない、やめなさい、まあ、こう言ったということですね。で、今の時代に例えて言えば、ある有名な会社のブランドを勝手にコピーして、それを自分の作った商品に貼って販売したということに似ていますね。まあ、これはもう今そういうことをやると犯罪になりますので、このヨハネが自分たちの仲間じゃない、
ということであれば、勝手にその商標を使ってはならんということで差し止めたということになるんですね。ですから、まあ、ヨハネがしようとしたことは、まあ、別におかしいことじゃない、まあ、普通そうしてもいいんじゃないの、ヨハネのしたことは間違いではないんではないか、まあ、そう考えたわけです。ところがイエス様は予想に反したことを言われました。50節、やめさせてはいけません、あなた方に反対しない人はあなた方の味方です。まあ、この言葉も戸惑います。反対しないというのは、まあ、積極的に賛成はしないということですね。でそういう人であっても自分たちの味方なのですよと、イエス様は言われたわけです。でもどうでしょうか、私たちは積極的に賛成しないという人が自分たちの味方であるとはおそらく考えないと思います、まあ、イエス様はでもそういう人でも味方なんだと言われました。そうか、イエス様は自分のブランドを勝手に使っても構わない、まあ、イエス様は、まあ、太っ腹だったんだというような意味で、言ったんだろうかと、まあ、もちろんそういう単純な話ではありません。イエス様には何かもっと深い理由があってこういうことをおっしゃっているんです。じゃあどういう理由か、実はこのルカの福音書だけではちょっと分かりにくいので、同じ、まあ、平行箇所というんですけれども他の福音書、マルコの福音書のところにここのと同じことが書いてあるんですね。マルコの福音書の9章39節というところに同じことが書いてありまして、少しだけちょっと説明がもうちょっと増やしてあるんですね。イエス様はこう言われているんですね。やめさせてはいけません、私の名を唱えて力ある技を行い、そのすぐ後に私を悪く言える人はいませんというんです。私の名を唱えて力ある技を行い、そのすぐ後に私を悪く言える人はいません。まあ、だから反対しない人は、あなた方の味方なのですよと、まあ、こう言って、いるわけですね。でイエス様が説明いたしましたこの言葉、もうちょっと深く考えたいと思うんですけれども、どう考えたらいいかなということで2つの立場から考えてみたいと思います。1つ目は、まあ、勝手にイエス様の名前を使っていた人ですね。そして、その人の立場から見た場合、どうなるんだろうか。でその人はおそらく、まあ、イエス様のことを信じていないんですね。弟子たちの仲間にも加わろうとしなかったということですから、イエス様の、を信じてはいなかったようなのですけれども、でも噂をおそらく聞いたんでしょう。イエス様の名前を使っている、いた弟子たちが悪霊を追い出していた。それで興味半分にその人はやっぱりイエス様の名前を出していた。で悪霊に疲れた人が来たので、イエス様の名前を、使ってみたら驚いたことに悪霊が出ていった。まあ、おそらくそういうことだったでしょう。ですからこの使った勝手に名前を使った人自身もおそらく驚いたと思うんですが、でそういう人はどうなるか。いや、まあ、信じてはいなくても、イエス様の名前を使ってそういう 効果というんでしょうか、そういうことが現れたんですから、悪くイエス様のことを悪く言えるはずはないですよね。まあ、イエス神様を褒めたたえるかどうかは分かりませんけれども、とにかく悪く言えるはずはない、だったらやめさせる必要はないんだと、まあ、そういうイエス様の説明でありますが、でもなんとなく まだ腑に落ちないという感じがします。ストンといかないんですね。でそれでもう一つの立場から考えてみたらどうなのか。それは悪霊を追い出してもらった人の立場から考えるんですね。で悪霊に疲れて、おそらくその人は何年も苦しんでいたんだと思うんですけれども、その悪霊で苦しんでいた人は自分から悪霊を追い出してくれる、まあ、先生というかそういう、まあ、今でいうお医者さんのような人ですよね。そのお医者さんが何を信じているかとかどんな人かっていうのはあんまり興味はないですよね。とにかくこれ悪霊を追い出してほしいということだけであります。私たちも普通病院行ってお医者さんに診ていただくときに、この人がまあ、クリスチャンであればなという願いはありますけれども、でもそういうことよりもとにかく病気を治してもらいたいという方で先生を見ているわけですね。その人が何を信じているかほとんど何も関係ない、大切なことではない。とにかく悪霊を追い出してほしい。でそのどういう人かわからないけど、とにかく悪霊を追い出してくれたわけですから、悪霊にで苦しんでいた人にとってはとにかく感謝しかないわけです。いやー素晴らしい、よかった、大変助かりましたということになります。で今2つの立場から言いました。悪霊イエスの名前を勝手に使っていた人、悪霊を追い出してもらった人、同じ出来事でありますけれども、立場が違いますと見方がかなり違っています。イエス様はどちらの立場からご覧になっているんでしょうか。悪霊を追い出した勝手に名前を使って悪霊を追い出した人の立場からご覧になっているのか、それとも悪霊に疲れて悪霊で苦しんでいた人の立場で、見ているのか、どちらでしょうかですね。もし勝手に、イエスの名前を使っているという立場で見ているならば、それは弟子たちの方であります。勝手に使うな、なんだお前は、仲間じゃないならやめろという、まあ、そういう結論しか出てこないですね。でもイエスはそうじゃなかった。やめさせてはいけないということは悪霊に苦しんでいる人の立場で見てご覧になっているということになります。誰がどんな信仰で悪霊を追い出すか、それはイエス様にとってそういうことは大切なんじゃないですね。とにかく悪霊に疲れて苦しんでいる人が悪霊から解放されていくということがイエス様にとってものすごい大切なことなんです。だから反対しないです。やめさせてはいけない。その人が本当に解放されて喜んでいるならそれでいいじゃないか。だからその反対しない人は味方なのですとさえ言ってくれるんです。弟子たちはそういうイエス様の心が分かりませんので、とにかく勝手に使うなということしか考えていません。どうしてそういう発想になるか、まあ、人ごと弟子たちのことは私たちはあまり批判はできませんけれども、私たちも同じことをやりますけれども、とにかく誰が味方で誰が敵かなんですね。そしてそれは誰が偉くて誰が偉くないか、そういう視点でしか人を 見ることができないから、ヨハネの反対、ヨハネのように、やめさせようとしましたということしか出てこない。イエス様はそうではない、誰が一番偉いかなんていうよりも、その悪霊に疲れて苦しんでいる人が本当に解放されたことを喜ぼうとして、全く違う視点なんです。今48節と49節、全く違う出来事が突然出てきたというふうに、まあ、最初見えましたが、そうではなかった。やはり弟子たちがなぜこういう言い方をするのか、それは彼らが一番誰が一番偉いかという視点しか持っていなかったから、こういう、ヨハネの言い方になる。でもイエス様はそうじゃない、別の視点で物事を見ていた。弟子たちはそれがまだ見えていない。 ということになりました。まあ、こういうことで48節と49節のつながりは見えましたが、でもまだ肝心のイエス様のイエスの名のゆえに受け入れるとはどういうことかについてはまだ深く突っ込んでおりません。ではそれはどういうことか、これからそこに考えます。でやはりこれはここだけでは分かりにくいので、実はルカの福音書の中でこの誰が一番偉いか論争というのがもう一回出てくる箇所があるんです。もう一回出てくるということはよほどこれは大切な議論だったということになりますけれども、一体どこに出てくるか、まあ、そこを見るとああこういうことだったのかということが明らかになります。同じルカの福音書の22章というところに出てきまして、それは皆さんの手法のアウト欄に載せました。22章の21節から24節ですね、載せましたけれども、そこをお読みいたします。しかし見なさい。私を裏切る者の手が私と共に食卓の上にあります。人の子は定められた通り去って行きます。しかし、人の子を裏切るその人は災いです。そこで弟子たちは自分たちのうちの誰がそんなことをしようとしているのかと互いに議論をし始めた。また、彼らの間で自分たちのうちで誰が一番偉いのだろうかという議論も起こった。これは有名な最後の晩餐ですね。最後の晩餐の場面のところであります。で、これが、まあ、弟子たちのうち のユダが裏切っていくということを示唆している箇所であります。で、あなた方の中に私を裏切る者がいるんだということを明らかにしているんですね。で、やっぱりこれ聞いたら弟子たちが相当衝撃を受けたと思うんです。で、衝撃を受けるときっていうのは、自分、心の内のにある隠していることがパッと出てくる瞬間でもあるんですね。皆さんも経験あると思うんですけども、いきなり、なんか思いがけない人に、であって思いがけないことを突然言われたときに心が動揺して口から何か私たちに語るわけですけども、そういうときに押し隠していた本心がパッと出ちゃって後でうわーまずいこと言ってしまったとかですね、後悔することがあると思うんですが、弟子たちはまさにそういう瞬間を迎えました。あなた方のうちに私を裏切る者が出てきますよ。でそれを聞いたときに弟子たちはまず考えたんですね。一体誰が裏切るのか、まあ、そこまでは普通の反応ですが、その次に考えたのが自分たちのうちで誰が一番偉いのだろうかという議論も起こったということです。もうここで隠していた本心が出てくるわけですね。つまり今今日は9章を開いているんですけども、ずっとその最後の晩餐の席のところまで弟子たちは何にも変わってない。もうかなり9章から 2章ってすごい時間が経っているんですけども、弟子たちはずっと誰が一番偉いかということを考え続けていました。でなぜこの瞬間にそういうことが出てくるかであります。裏切る者があなたの中にいますよ、つまり私に忠実な者は誰かということをイエス様は問いかけたと聞いた、そういうふうに聞こえたわけです。でもちろん自分こそが忠実であると、まあ、みんな思ったわけです。で一番忠実な者こそが一番偉いのだとみんな思った。一体そのうちの誰が裏切るのか、それは、もう脱落していくものである、この競争から負けていくものであるという、まあ、誰が勝つか負けるかでありまして、自分はイエス様を裏切るはずはないという、 だから自分は偉いのだ、やっぱり最後の最後までイエス様に従っていくのだという、そういうところでそこで偉いか偉くないかという判断しようとしたんですね。で、彼らは自分は偉いに違いないと自分のことを信頼してそう思っているわけですけども、じゃあ実際どうだったか、もうそれは言うまでもないですね。彼は最後までこのイエス様に忠実に従っていったのかといえば、まあ、イエス様を三度否定したペテロのことを言うまでもなく、全員がイエス様を見捨てて逃げてしまったわけです。ということはどういうことか、誰が一番偉いかということを言い始めたとき、まあ、9章に戻りますと、イエス様は真っ先に言われたことが、イエス様、私の名のゆえに受け入れる人はって言ったんですね。この子供を受け入れる人は。どうしてここに子供が出てくるんだろうと思いますけれども、誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのですとありました。このイエス様の名のゆえに受け入れるということは、22章のところから見てお分かりの通り、どうもこれはイエス様を裏切るか裏切らないかということに関係していることだと気づきます。イエス様はどうしてこの時子供の手を取って連れてくるんでしょうね。いや、これはもう実例を見せるために子供の手を取って、この子供を受け入れる人はと言って、あ、小さなものを受け入れるものはイエス様を受け入れるんですよということを言おうとしているのが分かるのですが、なぜ子供なんだろうか。で、それは私たちがイエス様を裏切っていくことと大きな関係があるというのですから、このことはどう考えるか、まあ、最後にまとめます。子供がここに立っていますということは、まあ、弟子たちの側から言えば自分は大人だと言ってですね、で、大人だから誰が一番偉いかという論争をしているけれども、イエス様はそうじゃない、あなた方はこの子供を見なさいと言っています。で、そこには実際の子供が立っているわけですけれども、でもあなた方が受け入れるべき子供って誰なんだろうか。もちろんそこに周りにいる小さな子供たちのことも言っているでしょうけれども、その前にもっと受け入れなきゃいけない子供がいるんだって言ってますね。あなた方は自分は大人だと思っているでしょうと。しかしあなたは本当に大人なんですか。あなたも子供ではないんですか。あなたの中にある子供がいる。それをあなたはまず受け入れなきゃいけないわけなんです。いや、自分は子供ではない。私は大人なんだとみんな弟子たちは言い張っていると思いますけれども、イエス様のが言われる子供って言って、何を指しているのかですね。さっきイエス様の名前というのはイエス様を裏切ることと関係があると言いました。自分たちは大人である、最後までイエス様についていくんだと思っている大人であります。しかし実際どうだったか、イエス様が十字架にお付きになったとき逃げたわけですね。怖くなっちゃった。もうペテロはまさにそうでした。怖くなって逃げてしまった。あなたもイエスの仲間であろうと言われた時、そんなものは仲間ではないと言って逃げた。それが本当の姿ですね。私は最後までイエス様に付き従う大人の弟子である、弱い弟子ではないんだ、だから自分は偉いんだと思っていましたが、実際はそうじゃない。十字架を見たら恐ろしくなって逃げ出す子供のようなものだったということです。弟子たちはその自分の中にある弱さを見ようとしていないんです。 蓋をして、もうこの世の幸い、私は大臣になるんだという、そういうあの大人、それが本当の大人なんだと、信じて疑っていませんけれども、イエス様がここで示しているのは、自分のあなた方のうちにある子供を見なさい。じゃあその子供ってどこでわかるんですか？自分の中にある子供ってどこでわかるんですか？私の名というところでわかるんです。イエス様の名前でわかるんです。そのイエス様の名前って何ですか？何を指すんですか？弟子たちが辿った道でありました。イエス様の十字架の前に立った時に、自分は大人だ、子供ではない、そんな小さなものではないのだと思っていたら、実は本当に小さなものだった。心の内にある恐ろしい、怖いというその隠していた部分が丸裸にされるところが私の名であったんですね。イエス様の名前というのは、その隠していたものを全部剥ぎ取るものだ。剥ぎ取られた時に本当の自分の弱々しい姿があらわにされていく。そこにいるのは子供なんです。私たちのうちにある子供なんです。それをどこで見るんですか？弟子たちは全然気がつきません。何度言われても気がつかないし、 見ようとしない。十字架の前に立って初めて見えてきた。私たちはこのイエス様の名前というところで、自分の本当の姿を知らされていくんだということなんですね。でも自分が子供であるっていうのは、これは認めたくないですね。あの、皆さんはかつて子供時代が必ずあったはずなんですね。しかし大人として生きているのが長くなればなるほど、子供の時代のことは全部忘れていくんです。で、自分は大人であり、あなたは子供ですという、もう別々の世界の人間だと思っているんですけども、実はイエス様から見れば、私たちは子供に過ぎ、まずそこを見なさい。そうしたときに、それを自分の子供が分かったときに、イエス様を受け入れることができるんですよと言っているんですね。じゃあ、その子供はどこに立っているか。子供といったらブルブル震えて、寒さに震えて、本当にもう親からも離されて迷子になった、そんな小さな子供のことを思うかもしれませんけれども、イエス様どうされてますか？ちゃんと書いてあるんですね。一人の子供の手を取って自分のそばに立たせって書いてあるんです。イエス様があそこに子供が立ってますよ、あの子供を見なさいと言って、何か他人事のように言ってるんじゃないですね。わざわざ一人の子供を連れて手を取って自分のイエス様のそばに立たせているんです。そしてこの子供を受け入れなさいと言います。あなた方は自分が子供であることを認めたくないと思うでしょう。それはこんなことしたらもう世の中からつまはじきにされる、お前は負け犬だと言われて叩き出されていくということを恐ろしいから認めなくなるんですね。でもイエス様はそうじゃない。あなたは子供ですよ。でもあなたは一人じゃない。あなたのそばに私は立っています。あなたの手を取ってますから、安心して自分を子供だと認めなさい。すでにもう何か分かったんです、あなた子供で分かったんです、船長私のところに来なさいじゃないですね。もう最初から手を取って立たせてくださって、イエス様はそばにいるんです。そうやって気がつくようにと導いてくださって、自分の弱いことを認めるのは本当につらいことかもしれません。でもイエス様はそこにいるんですね。そこに立ってください。手を取って私に身を任せなさい、安心して子供になりなさい、言ってください。そういう人が一番神様の近くに座ることができる。この世で最も小さいものと言われるものこそが神様のそばにいる。 私たちはこの方と共に、この方の手を取っていただくというその信頼の中でまた歩んでいくことになります。お祈りいたします。天の父なる神様、小さくなることは難しく、まして子供のように子供を受け入れなさいと言われたとき、本当に戸惑い、どうしたらいいのか。私たちはイエス様についていくことの難しさを覚えてしまいますけれども、しかしあなたはすでに私たちの手を取り、あなたのそばに私たちを立たせてくださっている。安心して自分がの弱さのところに目を留めていきなさい、導いてくださるあなたを信じて感謝いたします。この世は誰が一番偉いかという激しい戦いの場であります。そこで一生懸命私たちは勝ち抜かなければならないという疲れを覚えて弱い果てていますけれども、このような激しい叫び声、怒鳴り声があるようなこの世界において、あなたが静かに私たちの手を取って、あなたのそばに寄せてくださることを感謝いたします。どうか私たち一人一人、あなたの御前で、あなたに従うことのできない本当に弱いものであることを覚えながら歩んでいくことができますように。あなたが手を取ってくださるならば、またあなたと共に、あなたが語ってくださる御言葉に信頼しながら歩んでいきたいと願います。どうかお一人お一人のうちに、あなたの慈しみと励ましが豊かにありますように。委ねて主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく御言葉を思い巡らします。